昭和元禄落語心中特集。はい、どうもごきげんよう、サンキュー達夫です。皆さんご覧になってますかね、昭和元禄落語心中。コンクール、まあ大変ね、楽しませてもらっているアニメの一つなんですけれども、と今回はですね、この1月に行われた月間熱量と文字数、まあ、こちらの方の様子をお送りしたいんですけれども、今回はですね、松崎くんがちょっと来られなかったということで、昭和元禄落語心中特集をやるということで、落語家さん、実際プロの落語家さんのですね、立川志らの師匠という方をお呼びしました。名前ぐらい聞いたことあるっていう人も、中にはいるかもしれません。すごく声優さんオタクとしても有名ですし、いろんな漫画の落語家もなさっておりますし、なんといってもね、立川談志師匠の孫弟子、初の真打ちということで、談志師匠のお弟子さんの志らく師匠のお弟子さんが真打ちということでね、若い落語家さんでございますけれども、昭和元禄落語心中というのがどういう世界なのかっていうね、そういう話も聞けるんじゃないかなと。いろんな、放送局でいろんな見方ができるんですけれども、基本的には金曜日の夜ですね。金曜日の夜、TBS 系列ですよね。あとは、BS とか、あと ATX、僕、そう、水曜日、ATX とかでも見てますし、いろんなところでやってますので、よろしかったらご覧になっていただければなと。なんかね、ちょっとずつなんか関わったりもしてるんですけど、それとか抜きにして、本当に、とても面白いアニメっていうか、そうですね、キングレコードらしい、そしてスタジオディーンらしいというところも、そして豪華声優陣という、なんかこう、萌えアニメじゃないものの中でも、なんか割と人間ドラマ中心に、いや、今期面白いのいっぱいありますからね、その辺の全部見てみた件は、また別の機会ということで、そうです。この中では割と、放送、配信の中では、言ってることは8割本当、2割嘘、誇張が入ってると思っていただければなと思いますけれどもね。僕の方も渋谷落語なんていう落語会毎月5日間やってますけれどもね。よく気になったらね、ホームページとかツイッター、渋谷落語をフォローしていただければなと思うんですけれども、渋谷、この昭和元禄落語心中をね、絡めた企画などもいろいろ日々やっておりますので、よろしかったらご覧になっていただければなと。今回は本当完全に宣伝会と言われても仕方がないんですけど、アニメと落語、この、孤独な戦いが続いていた、僕の中での孤独な戦いだったアニメ好きと落語好きっていうのがね、初めてこう一致したというか、いや、もちろんありましたよ、女子落とかね、落語天におゆいとかね、いろいろありましたけれども、真っ向からこうガチのっていうのはね、この放送では一応現代って言ってますけど、現代、そうですね、ギリギリ現代の中に入る、昭和なのか平成なのか、昭和ぐらいな感じの世界観だと思って見ていただければなと思いますんでね。それでは聞いてください。昭和元禄落語心中と立川流特集ということでね。はい、というわけで月間熱量と文字数。はい、どうも米粒社協のサンキュー達夫です。
米粒社協の長山博史です。
違うだろ。アニメ監督。そして本日のゲストはこの方です。
落語家の立川志らのでございます。よろしくお願いいたします。
というわけで今日はね、立川志らの師匠
はい、
まあ、真打ちでございますから、自分では ね師匠とは言わないんですけれども、うん、まあ、落語の中には、まあ、見習い前座二つ目真打ちという階級がございます。
そうです、
まあ、その中でも落語立川流というまたちょっと他の話家さんとは違う一門なんですけれども、うん、まあ、そこで真打ちになったということで、はい、我々は落語家じゃない人は、まあ、この真打ちのことを師匠とお呼びします。
はい、
うん、そして
真打ち、まあ、どっちでもいいんだけ
どね、真打ちになると、まあ、この方は弟子を取れるというね、
うん、ね、いろいろ、
まあ、うん、いろんな特権がある方の
特権、そう、師匠って呼んどいた方が楽なんですよ、名前忘れた時便利だから、
師匠
師匠、そうそうそう、師匠って言っときゃどんじゃなるから、うん、本当に、
まあそういった、まあ、白野師匠をお呼びしまして、はい、今日は今ちょうど放送中でございます、うん、今日もね夜放送されますけども、うん、こちらの昭和元禄落語心中、
はい、
ね、シャツ喫茶にも一巻ございます、
うん、
ね、こちらの久保田晴子先生原作、
はい、
落語を扱ったこのコンテンツでございますけれども、
コンテンツ、
昭和元禄落語心中という作品がございます。
色綺麗、
色綺麗ですよね、
アンコウの色綺麗、
はい、
そういうところに目が行くっていうか、これが綺麗、まあ綺麗は綺麗だけど、うん、他のと比べて何がどう綺麗だって思ったんですか？
3巻のこの色使いすごい好きなの。
この色ちょっとねグリーンっていうか、うん、モスグリーンみたいな感じの色
と、やっぱちょっと和柄意識してるの、
ね、赤がね、
もうこの赤を見た時にうわっすごいなと思った。黒から赤に来たから、赤
が綺麗なんですよ。あと大事が黄色いでしょ、
うん、
これがでも赤と黄色の組み合わせって、うん、すごくなんていうのか下品になりかねないんですよね。だから微妙に白っぽいあの感じになって、白が入ってるんですよね、うんうん、だからこういうところで柔らかくなってて、でだけどなんて言うんだろうな、それこそ浮世絵じゃないけれど、
う
ん、ああいう本当の朱です
ね、うん、そうね、
多分だからこれなんですよ、着物の色をイメージしてるんじゃないかなと思う。
ああ、ね、なるほど、
だからさ一貫は黒紋付きで黒かな、
なるほど、ね、なるほどね、そう言われると、
はいはい、一の黒がねまた締まってて、ね、
締まってていいですよね。すごい、でもやっぱ朱は着る方いらっしゃるじゃないですか、
うん、でまあ、中はね、中襦袢とかね、
はい、
うん、朱だったり
する、はい、まあ、この作品が今アニメ化されておりまして、うん、今日木曜日なんで今日の深夜第3話が
3話か、はい、
はい、
まあ、落語自体聞いたことないとか見たことない人が多いんじゃないですか、
あの生まれてから生で落語を聞いたことがあるっていう人どれくらいいらっしゃいますか、うん、正直にちょっと勇気いると思うんですけど、
お、結構いらっしゃる、気づかなくてい
い、12人いる、
お、
ありがとうございます、
半分ぐらいいるってこと、あ、そうなんだ、
10回以上見たことがあるという人はどれくらい、
そんなにはいないでしょ、10回以上、いるんだね、
すごい、すごい。
じゃあ、いや、全く知らないって方？全く知らないって方？
いや、いいね、いいね。
そうそう、全く知らない。
今日最後は質問タイム用意しますんで、いろいろ疑問が思い浮かんだら質問してください。
でも全く知らない人がこんなに少ないっていうのも珍しい。
いや、だけど、全く触れたことはないかもしれないけど、うん、なんか、なんとなくはわかるっていうね。うん、
落語知ってますか？笑点なら見たことありますっていう返答がもう大体多いから。うん、
はい、うん、まあ、あとは深夜になんかテレビつけたらすげえ難しそうなのやってるっていう、うんうん、まあ、これ以上言うと僕いろんなところに怒られる。
え、それはちゃぶ台挟んでの解説がある方
ですか？いや、違います。まあ、NHK でも地上波でもありますけれども、なんかこうありがたいね、昔のなんか芸能を見てるような、まあ、能とか狂言みたいなものを見てるような気持ちになっちゃう人も割と多いんじゃないかな。
ハードル高いんだろうなって、うん、やっぱり思われますね、うん、うん、
まあ、
うん、
とはいえやっぱ落語はエンターテインメント、うん、大衆芸能でございますので、うんうん、何の準備も予備知識もなく楽しめる芸能であると、うん、いうふうに私もは思っております、うん、で、実際そういうね落語の魅力とかあとは落語が抱えている闇の部分といいますかね、
うん、
いろんな誤解を生んでいる部分、まあ、ここ難しいんじゃないかとか、なぜ人気が出ていないのかとか、そういったこともね割と描かれている作品で、これがどういう世界観かと申しますと、やっぱ落語っていうのは、まあ、この方のね大師匠でございます立川談志師匠という、まあ、有名な方いらっしゃいますけれども、まあ、やっぱりそういう時代時代に現れるカリスマに牽引されてきたっていう側面が結構多いわけです、
うんうん、
だから僕らは知らないですけど林家三平師匠であるとか、はい、もっとその前だと古今亭新師匠あるいは8代目の桂文楽三遊亭圓生、まあ、昭和の名人と言われる人たちがラジオっていうメディアの全盛期とともに落語をすごく世界日本的に流行らせたという側面がある。だからラジオがメディアの王だった時、落語もエンタメの王様だったわけですよね、うん、まあ、あるいは
だからもう寄席だと儲からないから、うん、ラジオと だからラジオ局と契約するんですよ。
そう、専属契約。
専属で落語家ってのはいい加減だから、うん、こっちもいけるなってなると、うん、違うとこも出たりなんかして、すごく両方しくじるみたいな話がやるんですよ。お金もらえんならそっちも出ますみたいなことを平気でやっちゃうタイプだから、うん、だからどこの専属かとか、そういうのが、で分かれるみたいなこと時代があった。
そうなん
です。だからでも多分そうだったと思います。
今いろんな CD ショップに行って売っている落語家さんの、うん、まあ亡くなった方の音源っていうのは、うん、ほとんど放送局の専属契約時代に録音していた音源なんですよね。
ライブラリーにそれが残って
る。はい。はい、まあ、もちろんお客さんを入れた状態での音源でもあるので、うん、まあ、例えば新潮市長とかは日本放送専属だった時代もありますし、
うん、
TBS 専属だった時代もあるっていう、うん、まあ、その各時代の音源っていうことなんですよね。うん、で、まあ、そういった人気者たちが初めて落語を聞くっていう人たちをこう集めて、まあ、そうやって落語を聞く人口っていうのも増えていってはいたんです。
うん、
まあ、だから僕らの世代で言うと、それが立川志の輔師匠であるとか、うん、春風亭昇太師匠であるとか、うん、柳家京太郎師匠であったわけです。
だからほとんど同い年ですけど、うん、あの落語ブームっていうのがあったと思うんですよね。
2000年代入ってチルトテチンとタイガー
のドラゴンで、
はいはい、
あれ以前っていうのはまあ落語の地位は低かったですからね。
いやもうちょっとオタクと同じなんですけど、うん、なんかこう落語好きですとか、僕落語研究会入ってましたけど、うん、落語研究会ですって迂闊に人前で言えない
言えないです
感じでした。
はい、言うと、あ、こいつ頭おかしいやつなんだなっていうふうに思われるとかっていうこと
です。まあ、白野さんは特に、うん、あの明治の落語研究会っていう、はい、まあ、アニメ業界でいうマッドハウス的なところだ
と、ね、それもいろいろ問題がある、はいは
い、ちょっとその例えばどういうことなのかな、
ね、まあ、どういうことを言いたい、最大手です。言ったら明治の落語研究会と日大芸術学部の落語研究会というのは、うん、まあ、落語研究会の中では優秀なプロをすごく輩出したところなんですよ、ね。
まあ、でもうちのであれは、まあ、じゃあ、渡辺正幸、立川志の輔、あとは三宅裕司か、だからそこら辺がポンポンポンって連続で出たんですよ。だから名門って言われてるけど、まあ別に他は、
いや、まあ立川段之助師匠、
段之助段公、白野ガジラっていうね、だんだん分かんなくなってく
る。まあ立川流多い
ガジラさん。
であとは日大芸術学部は、まあ、あの師匠の師匠である志学師匠であるとか、うん、高田文夫先生とか、うん、まあ、古今亭宇宙師匠とか、うん、まあ、いろんな有名な人を出してるわけです。
うん、そうそうたる。
そうなんです。
でもそれは本当落語ブーム以前で、本当に何だろう、会社でこれからどこ行くの、落語行きます、落語気持ち悪いみたいなノリ、
いやマジでそうです、
これは本当にそうだったんです。
そうです、本当に僕も大学のクラスメートに落語研究会入ってるって言ったら、うん、って言われましたから、ちょっともう迂闊には言えない感じです。
だからその時に高田文夫先生が、ずっとラジオで落語は素晴らしいんだと、うん、って言って、テレビのフジテレビの深夜で落語のピンっていう立川談志を中心とした 落語を放送する番組がやったんですよ。だからこれは業界内の視聴率高かったけど他は低かったみたいな、うん、でもそこで戦ってくれたのが高田文夫と一緒なんです。だから高田先生がもうどれだけすごい人かと、
うん、
もう本当にありがとうございます。あの人いなかったら本当に潰れてますよ、う
ん、ああ。で白野さんはその落語のピンで志らく師匠を見て、あ、面白いなって思いました。
ちょうど浪人中でしたから、私
好きだったんですよね。
お笑いは好きでした。ドリフ後期世代、
で
高校時代も、クラスメートと組んで、コントとかやってたんですよ。コントの、うん、コントが一番偉いと思ってたから
一番偉い。お笑いの中でもヒエラルキーがあるわけですよ。
落語なんかやってる、こんなんで笑ってるやつバカだと普通に思ってましたから、うん、それは落語なんか全然知らない時期ね、
うんうん、
ただなんかじいさんが言ってんの見て笑ってる、こういうバカだってみたいな単純な発想、知りもしないのに、
うん、
で組む、で私まあ高校時代組んでたんだけど、組む相手みんな国家公務員なんですよ。
なんだろうそれ、
これ国家公務員
どんどん国家公務員、もう一人は運輸省行ったりとか、なんかみんなで国家公務員になるっていう。で一人浪人して、で、あ、浪人もね、だこれも本当偶然で、私あの郵政省、あ、今名前変わったけど郵政省受けて受かったんですよ。
まあ、高校時代に。
そう、まあ、国家3州だから、まあ、誰でも大体受かるんですけど、で受けて、で社会人枠で東洋大学の2部の推薦もらったんですよ。
はいはいはい。
で、これは書論文だけだと。
うん。
もうマスを埋めてくれば絶対に受かるからと。うん。姉妹校だったし、うちの東亜学園ってところが、はい、絶対に受かるからって言って落ちちゃうんですよ。
ダメな人っすね。
もう担任にまあ怒られたね。 それから4年間姉妹校のあれがなくなるっていうね、私のせいで、
責任重大大問題じ
ゃないですか。
それで後からまた復活 でそれで本当はだからそこの、東洋大学の2部行きながら郵政省で普通に郵便局員やるっていうだったんだけど、そこがなくなっちゃったから、じゃあもうやめて浪人しましょうって浪人し始めたで、浪人してる最中に見たのが落語のピンだ。で、落語をバカにしてたわけですよ、私は。それでも見たら、うちの師匠志らくがやってるのが、まあ当時は本当に教わった通りやらないといけなかったんですよ。教わった通りね、やんなかった場合、その教えた人が、何お前、え、な、俺の落語つまんないって言うわけみたいな。もう名人になったんだ、君は、みたいな、そういう時代だった。それをうちの師匠がすげえ、もうはちゃめちゃでやったの。それをちょっとバカにするような感じで、このままじゃ本当にダメになると思って。で、それ見て、笑っちゃったわけ。面白くて、こんなにバカにして落語でこんなに面白いことやってる人がいるんだっていう衝撃を受けて、もう落語のピンを繰り返し見るっていう浪人時代を2年間
何回浪人してんの何回浪人してんの
そうです
だけど、例えばあの原画マンだったら、うん、やっぱ作画監督が描くように絵を描かなきゃいけないわけじゃないですか、うん、で落語もそうで、実はその教わる人、話を、まあ、昔は、うん、今はまあちょっとかなり緩くなってますけど、うん、でも長山さんが持ってるお話を僕が舞台の袖で見てて、うん、師匠すいません、あの話もらえませんかって言ったら、うん、長山さんが僕の目の前でやってお話を授けてくれるわけです。で、僕、教わった僕はその通りやるわけです。で、またその次の世代に語り継いでいくわけです。だから
これ口伝なんです
ね。全ての落語は口伝なんです。
うわあ、そっか、文章化
されてなくて、ね、もう明治の初期に三遊亭園長をはじめそういう落語家さんたちが初めて速記グループを組織して文字化した、うん、だから今もうすでに廃れた話もたまに復活したりとかするんですけど、うんうん、
言ってたね、
基本的にはたどれば全部誰からもらったかっていうのが分かるんです。
あ、うん、
でそれは、実際に稽古をつけていなくても、うん、おください、分かりましただったらもう誰番の誰何々をもらったっていうことになります。もっと 今のおじいさんたちはそれこそ三遍稽古といって3回稽古つける。でそれも、1本の話を3分割して最初3分の1を教わるんです、
うん、
で忘れちゃいけないと思って必死に勉強するわけですよね。で次の日来たら3分の1から3分の2までを教わるんです、
うん、
でやってみなってやる、
うん、
でも師匠のしくじっちゃいけないから必死に覚えますよね。で3日目に3分の3まで教わるわけです。
全部ね。
で全部入れて稽古して最後揚げっていう作業があるんですけど、
揚げ、
全部覚えたかどうかを師匠に確認してチェックをしてもらう、はいはい、でやってみなっつって、うん、じゃあいいよやってっていう許諾を出すわけです。
あ、試験だね。
そうなんです。だから誰々版の何々、どの師匠からもらった何々っていうのはすごく大事な情報なんですよね、うん、そうやってこう、なので、誰の師匠につくかとか誰にもらったお話かっていうのはとっても大事な情報なんですよね。
あ、まあ、これいろいろケースバイケースではあるんですけどね、
は
い、
今はね、
もう相当あのだから全部だから3分割しなくてもう3回もう本域でやるっていうパターンもあるし、あとだから昔からもなんか本で読むと、うん、あの案外きっちり教えないパターンもあるらしく、
こことここだけ押さえとけばいい。
でそれは当人が構成力をつけるためにわざと緩くするみたいな、でも自由にやってごらんって言って直すみたいなパターンもあったっていうんで、まあ本当に教わる人によって全然変わってくる。
でも絵の道もそうじゃない。
同じです。全くアニメーターのやり方も全く同じです、だからその一回やって失敗も含めて全部見ろっていうふうに、自分はあの藤川さんっていう方にそうしてもらって、ガンムっていう作品になってて、もうこっからここまでアクションシーン、お前全然経験ないけどここのアクションシーン70カット全部持てる。
マジっすか。うわすごい。
もうガリーがもう戦いまくるとか、もう腕のなんかプレートが開いてプラズマが出るみたいな、でここ全部やれみたいになって、で失敗したらそれはそれでもうお前が恥かくだけだから一回全部やれって
。いやーもう怖い。
で書いたんですよ、
はい、
でラッシュって言って当時まだセルで、
はい、
セルアニメって言ってね、まあ、1枚1枚こうやって撮影さんがパシャンパシャッと撮っていく、
ね、で出来上がり見るわけですよね。
で出来上がりもフィルムをかけるわけですよ。演出さんがこうパラパラパラ
って、うわーすごい、
ラッシュやりますって言われて、
ドキドキする
真っ暗の中にみんな座って、で行きますってパチッってパラッつって映像流すんですけど、あのそれでガリーと戦ってるこうなんかね、傘かぶったロボットが、
はい、
ガリーを倒した後に剣でこう突くっていう、
うん、
突きながら走るっていう、
うん、
それをガリがこうあの
剣が突き刺さるのを転がりながら避けていく
んですよ、はいはいはいはい、
で根底にそうあったから一生懸命描いたんだけどあのカメラが煽っててそのロボットがこう剣を刺してる動きがあったんですよ、
はい、
でそれ難しいなと思いながら描いてそしたらその藤川さんは直さないわけでまあ見てみればいい
お
でラッシュ見るじゃないですか、ラッシュ見たらもう繋がってわーっと流れるんですよ、そこで俺のそのロボットはこうやってこうやって背景だけ流れて、
すごいアメトイみたいな動きにな
ってカクカクカクカクって、でその時ねあの言われたのは確かねジミーちゃんねやってるやってる
あ
ああれやって
るぞ
やってるやってるみたいになってるぞカクカクカクカッつって、なってて、でうわっもう本当に顔から火が出るぐらい恥ずかしいわけですよ、うわっつってそしたら藤川さんが見た見たな、ダメなの分かった
って言
ったら、あ、すいませんでしたみたいな、大丈夫とか、これカットって丸まんまカット、目の前で、これカットしよう。でもそうやってお前はその失敗をそうあーって恥ずかしいとかやっちまったっていうのを体感して、で一回自分で考えたのがそのなんでうまくいかなかったかっていうのをその自分でやっていくしかないんだよ、誰かに教わったり誰かが修正していくと、どんどんお前の中にはそのスキルが残んなくなってしまって、その誰かが直したり誰かの絵をなぞることしかできなくなっちゃうから、って言って藤川さんずっとやらせてもら
って、ああなるほど、いやだからこの、まあ、白野さんの師匠の白楽師匠っていうのは教わったのに加えて、まあ、自分なりのアレンジをしたわけですよね、いやもちろん教わった通りにやる、何も考えずに教わった通りにやって次の世代に引き継ぐっていう美学もあるし、
それはそれで難しいことですから
ね、それによってやっぱ保たれていた伝統であるとかその美学みたいなものも当然あるわけなんですが、やはりなんかねそれをずっとやり続けていくとお客さんが先細って落語を聞く人口が減るだろうと、やっぱり大衆演芸なんでその時代に合わせた面白みっていうのも加えていくべきだろうっていう考え方も片方にありまして、まあ、あの男子師匠もそういう考え方だった、
そのさっきそのだから立川男子っていう人はあんまり弟子に稽古はつけなかったんですよね、だけど立川流入ると大体道館っていう太田道館っていうね、まあ、あのお城を作ってあれあのモチーフになった落語をまあやる、でどうしてそういう話をするかっていうと登場人物の同時に出てくるのが2人っきゃいない、だから右向いて左向いてこれしかやんないから、まずこれでリズムを覚える落語のっていうことで道館って話を教わるんですけど、あのそれをうちの師匠が稽古じゃあつけてやるってやった時に立川男子が講座でやってるのとは違う、つまりは教えるためのそのなんていうのプレーンな状態の同感をやり始めてびっくりしたって言ってました、だから演出つけるのは演出講座用、ちゃんと口伝用は口伝用で2つあるってことなんです、こんなのなかなか難しいですよ、こう直しやったらこっち忘れますから、
そうですよね、
だけどもそれをやっちゃうといけないからちゃんと、その これをまずやんなさいと、やっぱ基礎大事なんですよ、
まあ昨年末ね、赤目高という、あのドラマ、
8割方嘘なんです、ね、
いややめてください、
まあ、8割方嘘でした、
まあ、9割5分
いややめてください , 笑ってるけど本当なんですよ本当に嘘なんだから
、まあ、立場的にかなり微妙な人が来ちゃったからなんかあれなんですけど、
微妙じゃないよはっきり言えるよ、いや違うんだ違うんだ、面白い方が真実ですから、
そうですね、
うちの人も認めてますから、
まあ立川談春師匠という、はい、まあ、白楽師匠とはもう本当に兄弟のようでライバルのようでというね、まあそういう方の書いた本を原作にドラマ化したんですけど、そこで、まあ、稽古シーンっていうのが出てくるわけですよね、はい、で、まあ、たけしさん演じてましたけど、やはりその2人で喋るとか、まあ、登場人物を演じ分けるとか、まあ、この話はこういう課題があるよっていうのを、まあ、稽古つけてるシーンがあって、まあ、そこはかなり男子師匠の考えに近い、ね、今おっしゃった通り、ただやっぱり白楽師匠はあの白野さんが見た時にはすでに崩して自分流のアレンジをしていて、あ、アレンジ OK なんだみたいなのを感じた、
いやだから私いろいろ、まあ、30席、まあ、基本もうねカリキュラム化しあったんですよ、でだからネタが全部30席書いてあるので、同感これはだから2人のだから神下で、次はタヌキって話なの、はい、でタヌキってのは動物のタヌキが人間に化けるんだけど、あのタヌキがこうやって出てくるわけね、って、おお、タヌキじゃないか、これ上下の目線なんですよ、
ああはいはいはい、
こうやってこう見るから、でこう3人目が3席目がタラチネって話で、タラチネっていうのは
女の人が出てくる。自らことの生命は。で、これ女を覚えるっていう。うん、で、この道具やってる。で、与太郎が出てくる。与太郎を覚えるっていう。その、だからカリキュラムが全部出来上がってる。で、全部終わりました。で、あと、あの前座から2つ目っていうのに昇進するためには50席必要なんで、
これは立川流だけです。
うん、あと20席は自分で持ってこいと、自分でだからどうにかしろと、
はい、好きな話でもいいし、うん、あの人のあの話好きだからもらうとかでもいいし、うん、自分に合った話、自分に合わない話全部入れとこ
い、うん、新作でもいいみたいな、うん、俺が見るから。でその時時そば入ってなかったから、時そば教えてくださいって言ったんですよ。あ、時そばってわけ、うん、知ってんだろって言って、うん、あ、まあ時そば知ってますけど、じゃあいいじゃねえかって言われて、
いいじゃねえ、
いいじゃねえかって、いやいや稽古で、いやいやだお前知ってんだろと、いや知ってますよ、だからそれでいいよって、いやいやだから、いや稽古ですよって、いや分かって、うるせえなってなって、でこうやって蕎麦屋が来るの知ってんだろって、いや知ってますよこうやって、でこうやってやんだろって、いやいやって、でここのところでまあまあなんかお前がギャグ言うんだよと、でちょっとやるだけ、ちょっとでここでなんか面白いくすぐりお前が言うんだよって、でこうこうこうでこうでこう、うん、で分かったろって5分ぐらいで終わった。
でもそこはもう線じゃなくて点だけ教える稽古みたいな、
うん、だから基礎ができたんだったらもうちょっとお前自分で構成やってみろよっていうような投げかけで、それを俺に見せてこれ持ってこいってこと。
うわ、うん、まあ当時の志らく師匠そうだったということですよね、うんうん、ただ今お話に上がりましたけれども、これだけカリキュラム化されてるのは志らく一門、あるいはまあ立川流だけなんです、
うん、ここまで明確に言ってるのはうちだけかも。
うん、まあちょっとね歴史の話になりますが、うん、もともと立川談志っていう人はやっぱ落語協会と落語芸術協会って2つの協会があるんです、落語会には。
はい、
まあなん、まあまあいろんなところ、うん、セリーグとパリーグみたいなもんです、うん、セリーグパリーグみたいなもんです。これは
どちらもどじゃセリーグとパリーグはどちらも同様に面白いって話
です、そうですそうです、人気とか実力の違いじゃないよ、
ないよって、
なんだろう、何の必死なの、ま
あ、それ2つあって、
なんでそんな必死で、
四国アイランドリーグ、
いやもうやめ
ろ、それが我々だってこと、
わからないんだ
よ。2つあって、この2つどっちかパリーグかセリーグに入ってないと球場で野球ができないんです。つまり寄せで出番がないんです。
ないんです、そうです。
で寄せっていうのは10日おきに、落語協会の10日、次は芸術協会が11から20で、21から30が落語協会っていう風に入れ替わりなんです、
は
い
は
い、
交互に、
まあ、中には落語協会しか出しませんっていう寄せもありますけども、
そう、
ただまあ、
そういうことあるんですよ、
いくつか、
びっくりしますでしょ、
まあね、そうやっぱセリーグ
とパリーグ、本当にびっくりしますよ、ね、
まあ、うちの球場はセリーグの試合しかやりませんっていうところもありますし、セリーグとパリーグ両方やりますっていうところもあるんですけど、とにかくどっちかのリーグに入ってないと、うん、落語やる場所がないんです。
そもそも、
ただただですね、立川談志師匠という人は、まあ、この落語協会というところに入ってたんですが、うん、柳家小さんという人も弟子です。
先代ね、
これは
5代目
です、国宝の。だそれこそプレーンな同感を教えた張本人が柳家小さんという人なんですけども、この師匠と喧嘩して出ちゃうんです、
まあ、でそれ喧嘩って言っても、ね、喧嘩、まあ、喧嘩って分かりやすいから、うん、喧嘩って言っちゃうんだけど、
言っちゃうんだけど、まあ、あえて言うと考え方の違いがあって、うん、でそれはなぜかというと、真打ち昇進問題っていうのがあったんですね、
は
い、
うん、
で落語家の人数が増えてきました、
うん、
である程度年数経ちました、じゃあ真打ちにしようよってことになってくる、
はいはい、
で10人真打ちとかでいっぺんに10人真打ちにするとか、うんうん、そうすると真打ちのクオリティって下がるねみたいな議論になってくるわけ、はい
は
い
は
い
は
い、
めちゃめちゃアニメ業界、
いやアニメ業界でしょ
めちゃアニメ業界、
まあ、だから
ゾッとする、
作家早くないみたいな、
うん、まあ、でも原画とかもうみんな何年やってるから、動画もみんな一斉に原画
上げましょう、う
ん、もうなろうと、そんなことしたら大変なことになりますよ、うん、
伏線としてその前にもそういう騒動が
どんだけ小声だったんだよ
今いやね、いやもう誰もが知ってますよ、
そうなんです、でもどの業界にもあることだと思うんですけども、ピリピリする、うん、その前哨戦としてまた別の人がね、やっぱその昇進問題で結構、いややっぱり、真打ちっていうのは看板だから、
うん、
例えば地方の人は真打ちっていう看板を信じてくるわけだから、そこでつまんない落語やっちゃダメでしょ
うと、そうなんですね、
だからこれはもう何年経ったって一定の水準を超えない限り真打ちにしちゃ、うん、いけないと思うでゲスみ
たいな、まあ、これを師匠が言った、
いや言わないで、だから今口調でちょっと伝えたんだから
分かんないかなと思って
でそういう人がいて、でその人も結局考え方の違いで落語協会出たんです、
はい、
それ、うん、その弟子が円楽師匠だったわけです。
おー、だから今の5代目円楽、
三遊亭円楽の弟子は寄席に出れてません、自分たちが作った会場でしか出てないんです。でそれと同じ問題が立川談志師匠やはりぶつかって、で じゃあ十人真打、大量真打、まあ、現実路線でもういいじゃないかっていう考え方もあったんですけど、じゃあ、いっぺんに出すの蘇生乱造って言われるんだったら試験しようと、
うん、
で試験して、うん、で、まあ、あの通ったってことになれば、うん、一応みんな水準クリアしたっていう、はい、表向きはそうなる、うん、でそんな時にうーん、まあ、でも試験だから誰か落とさないとねみたいな、うん、話になるわけです。
そう。全員受かったら、これは出来レースじゃないかと思われるから、落ちた人をや作れば、これはちゃんとやったんだってことになるっていう発想が生まれた。
で、当時その協会のトップだったのが柳家小三師匠なんですけど、そう、まあまあ、そりゃそうだよなと思うんですけど、うん、あと自分の弟子、まあ、自分の一門からね、出すしかないじゃないですか。うん、それが男子師匠のお弟子さんだったんですよ。それで怒った男子師匠、まあ、いやだったら基準はっきりしようよと、俺はもう明確な基準作るよと言って落語協会出たんです。
三平の弟子が受かってなんで俺の弟子が受かって落ちたんだっていう激怒なんですよ。
でなのでこういう歴史があって白野さんは未だに寄席に出れないんです。
そうです、だからそうですね、うん、特別興行とかだったら可能性はあるんですけど、
うん、普通の定石に組み込まれることはまずないです。立川という帝号もう刻印がされてるんで、
うん、
立川っていう名前の帝号の人はみんなです。ただこの人たちはその男子師匠の熱い思い で2つ目これはもう50席下部音楽講談、真打ちはもう100席下部音楽講談っていう、
もう明確な基準がある
で、しかもその50席のクオリティも俺はチェックするよということなんで、立川流の2つ目真打ちっていうのはまたちょっと他の人たちとも、まあ、違う基準なんですよね、うんうん、なので今おっしゃってるように、まあ、白く師匠だと50席のうち30はもうカリキュラム化してあって、うん、1席ずつに覚えるスキルっていうのが明確にあって、うん、でなおかつ覚える順番であるとか、あとの20席で個性をつけていくとかっていうことを、うんうんうん、まあ、覚えるわけですよね、
うんうん、
まあ、これはでも絵の業界にもあると思うし、学問の世界にもあることなんです、
うん、
博士号っていうのはもうある程度の一定のクオリティいかないと出しちゃいけないぞと、うん、僕のいた頃の早稲田大学はそうだったんです、
うん、
なので定年退職した後の先生が取るのが博士号だったんです、
うん、
なので、僕の専攻だと25年の歴史の中で家庭で博士取った人一人もいなかったんです。
へー、
それくらい真打ちの基準がすごく高かったんですね、
うん、
なんですけど僕の3学年後からはもうみんな取れるよっていうことになりました。だから
これは本当に同じとこいるんだけど、入った時期によってこうやって変わるってことなんですよ。境遇が全く変わる、
う
ん、
全然違う。
今の立川流と私がそのっていうね、昇進のどうのこうのって今変わってますから、もう本当に変わってますから、
まあ、なのでその男子師匠が出た頃ってのはそれは世間も注目するし業界も注目するんで、うん、だったらお前の弟子すごいんだろうなってことになるわけですよ、
うん、そう。
その中で、うん、もう2年経たずに2つ目になった人が立川志の輔師匠だったんですよ。
そうなんですよ。
で普通だったら15年かかるところ7年で真打ちになったのは志の輔師匠なんです。
そうなんですよ。だってね、テレビで売れてこいってね言うわけですよ。立川談志は志の輔に向かって売れてこいってはっつって NHK でガッテンもらってね、そうやって本当に売れるっていうあいつ何なんだよ売れてこい、はい、本当に
売れてこい、
その魔法何なんだよ
ただ
ありえるそんなこと。
何年も前座、いやもう協会、落語協会いたら5年、うん、かかればまあ大体2つ目になれてた人も、うん、立川流のその基準を満たせなければ、うん、何年経っても2つ目にしないよと、
うん、
真打ちになるのも何年経ったって15年でも20年でもならない人はなれないよっていうのがこの立川流なんですよね。
厳しい。これ難しいのが、それは出た後、その教会を出た後の基準なんですよ。で教会にいた時にもう真打ちになってる弟子がいっぱいあるわけですよ。
そうな、
うん、はい、そうするとこうなりました、で下の人はこうなりますって言ってるけど、うん、この間のね弟子のね兄弟子たちは家元はそんなこと言ってるけどかわいそうじゃないっていう意見もいろいろ出てきて、まあ意思の疎通はだからその時代によっての意見が変わるわけですよ。だからこれもねなかなか大変で、家元がいるときは家元があーって言ってれば済むんだけど、亡き後その、まあ、団体作るってで総会とか開く、これが話がまとまらないわけですよ。
あ、
どうするって、いやもう年季で鳴らせりゃいいんじゃないっていうね。でそれも一理ある。別に悪いことばかりじゃない。
これ以上喋んない方がいいんじゃない。この問題ちょっとそれ以上ない
ムの人喋んな方がいいんじゃないですか。
ええ
って
え、リュウバン師匠の話
してる。いや、やめてやめて、本当にやめて、僕が喋らせたみたいになるのも嫌なんだただやっぱり
それだけ、ね、本当に
修行の場所がない、
黙っちゃった
修行の場所がね、逆になくなるから、やっぱそれだけ厳しくしたっていうのもあるし、うん、まあ、クオリティを保つためにはこれからもう落語を先細っていっちゃうから、こういうことをしてみたらどうかっていう、まあ、提案でもあるわけです、男子師匠からの。なのでまあ、時代時代によって、それこそ男子師匠の時は古今亭志ん朝とか、まあ、あるいはね、その、まあ、立花や円蔵であるとか、うん、まあ、春風亭柳朝とか円楽とか、うん、まあ、その同世代にやっぱりすごいライバルもいっぱいいて、
うん、
で、その人に、まあ、もちろん小朝師匠とか、うん、まあ、志の輔師匠も昇太師匠も、うん、まあ、そういうカリスマが割とこう、初めて落語を聞く人でもわかるような、面白おかしい落語をいっぱい作ってやって、お客さん増やしてきたんですけど、この落語真珠の世界っていうのは、うん、そういうカリスマがいなかったらどうなってたのかっていうのを、
そうなんだ、
あ、そうなの、
そうなの、なので今都内には浅草、上野、新宿、池袋、4つ寄席があるんですね、
うん、
この世界ではもう1つだけ、うん、寄席はラスト1、ラス1になってるんです。で、落語家になろうなんていう人もあんまりいないし、
うん、
落語に対して興味持ってる人もそんなにいないっていうところから始まるお話なんですよね。
うん、
そこで、あるところ、まあ、刑務所に入っていた若き青年が、慰問に来た落語を見て、うん、俺は落語家になると思って出所して、どうしても落語家になりたいと思ってた師匠のところに行くんです。でもその師匠は今まで一人も弟子を取ったことがないし、弟子を育てるつもりもない。
うん、
っていう中で、うん、まあ、ふとしたきっかけで、まあ、本当にペットを飼うような気持ちで弟子を取った、気まぐれで弟子を取ったっていうところから始まるストーリーなんですね、うん、
超面白そうじゃん、
超面白い
もう今 の、 あの前段があったからめちゃめちゃ面白そ う、
いやもう超面白い。だからもし男子がいなかったら、うん、もし新潮や三平がいなかったら、
うん、
今の平成28年時点の落語ってこうなってたかも。
わあ、
でもリアルにそういう世界の話ですよね、
うんうん、だってやっぱ系譜だってもうやっぱりずっとね、自分がいて上からどんどん繋がってブワーって江戸時代まで行くわけですよ。
あ、そうです、ね、
途切れてないから、急にポッとできたところにいるわけじゃないから、だからもう下手すら子さんがいなかったら、男子がいなかったらってなってくると私いないんですよ。だからそこはもうなんか、あ、なんか別になんだろう、まあ、適当に、はい、やってんだけど、なんかそれだけ見てると一人で、あ、これ俺奇跡じゃねみたいな、なんかね勝手にちょっと思ったりする。
でもそうですよね、系図っていうのはもう明確に残ってる、もう決定的な証拠として残ってるんで、たど、うん、ったらもうみんな誰かに行き着くっていうのが分かってる、うん、
で弟子を取るってこのシステムですよ。どんなに売れてても弟子がいなかったらそこで終わるんですよ。
そう
そうそう、だからまあ、立川流と、まあ、円楽とって比べられたりするんだけども、じゃあ残した弟子はどうなんだって、今度は当人同士じゃなくて、この弟子の戦いっていうか、残したものがどれぐらいあるんだみたいなことで評価もまたされるんで、
うん、
そうなんです。だから立川流真打ちってなった場合、その立川談志の名前をこう汚すわけにいかんっていうのもあるわけです。
うーん、
そこの戦いもある、で自分の戦いもあるけど、だからなんかそういうことで、それをまた下につなげていけるかみたいなことを、やっぱり40ぐらいになるとね、本気で思い出す、
う
わ、思ってくるってこと、
背負ってきてますね、
うん、背負ってきてるから、それが楽しくてしょうがない。
うーん、
ああ
、
うん、
そっか、
うん、やっぱり
戦いが
お家芸っていうのがあるんです。例えば、うん、マッドハウスのアニメっぽい、京都アニメーションのアニメっぽい、
あるあるある、
東映のアニメっぽいってあるじゃないですか、
うん、もちろん
ぽさ、まあ、僕の言葉で言うと文体っていう言葉なんですけど、うん、スタイルが各一門にあるわけです。だから立川流とも柳屋っぽいから始まってて、う
ん、いろいろいるんだけど、でもやっぱりそこは立川っぽいよねとか、うん、柳屋の系譜でこうこうこうだよねっていうのがなんとなくある。
超昔は柳屋はもう滑稽話の一門だと、
うん、
三遊亭っていうのはもう人情話の一門だと、
うん、同じ話でもやり方違うんですから、
全然違う。
そう、出てくるお店の名前がちょっと違うとか、
登場人物の名前が違うとか、
そう、
うん、変えてる、
うちは違いますよって
は
っ
きり、はい、なので今も残る落語で登場人物の名前、お店の名前聞くかぎり、あ、誰々系の話だっていうのが、うん、まあ、マニアは分かる、
まあ、分かるし、
分かる必要ないんですけどね、
うん、
まあまあそういう、もう証拠が決定的に残ってるのが、まあ、落語の面白さなんですよね、うん、ただこの昭和元禄落語真珠はもう待ったなし、落語やばいっていう状態なんです。例えば長間さんご存じないかもしれないですけど、講談とか浪曲、
うん、はい、
見たことない、
まあ、ジャンルあるんです、うん、でももう100人切ってるんですよね、うん、今やってる人が、
う だから浪曲なんかもうね、もう
40人ちょいかないかぐらいな感じなんで、うん、本当待ったな。しかも、うん、一大カリスマがもう昨年末亡くなってしまったんで、
竹原先生亡くなっちゃったからね、56でね。
さんっていう、
あ、
う
ん、あ、ご存知です、
はい、
やっぱ教育テレビとかでも、
ね、エレキのね三味線とかでやってた人でね、世界中で
やってましたよ。両親もそういうね、あのご両親も浪曲に携わったり三味線やって、うん、自分で三味線弾いて歌えるっていう浪曲師がいたんですけど、うん、まあ、そのまあ一大カリスマちょっともう早くに亡くなってしまったので、うん、もう本当に今浪曲やばいなっていうあの感じがこの落語
師。ああ、これか、
うん、やばい落語やばいと。でしかももう東大きっての名人って言われる人は弟子を取っていない、うん、っていう中で、まあ本当にちょっとやんちゃな出所してきたばかりの若い野犬みたいな人を弟子に取る、
うん、野犬。
でもこの野犬がまたちょっと頑張ってるんだけど、師匠の独演会、もう歌舞伎座みたいなところで独演会やるんですけど、うん、その舞台袖で寝ちゃっていびきかいたりとか、もう見てて胃が痛いことやめてやめてやめて、しくじるしくじる、ハモハモみたいな。
これは現実である話だな
そっか、全然違うじゃ
ん、怖い怖い怖い、
これはあるよっていうね
もうね、翌日の楽屋騒然、落語家がうわもうあれ胃が痛い、
お腹痛いねって。みたいな、もう、うん、でも俺の時はバレなかったな、みたいな。
そうですね、バレてたらここにいないっていう。
そうか、
そうなんですけども、まあそういうのもあったりとか。だから、うん、やっぱリアルに、まあ今まで落語を扱ってた作品いっぱいあったんですけども、うん、まあ美少女が落語をやったりね、うん、着物着たりとかありましたけど、うんうんうん、まずそういうのとは一線を画す、まあ、リアル路線と言ってもいいですよ。
リアル路線だね。うん、で、落語知らなくても、その落語家の、人間模様というか、その家族ですよね、落語家の娘ということがどういうものを背負うのかとか、だからあの、まあ、結婚するじゃないですか、結婚する人がいる。でそうすると弟子があると、その知らないやつが家を出入りするわけですよ。
あ、そっかそっか。
そうするとおかみさん的には嫌だっていう人もいるわけですよ。で離婚したりなんていう人もいるわけだから、その人間模様がこれ割とリアルなんです。そういう知らない人が出入りするとこうなるよねって、うん、作品だったら別にそう、別にいいじゃんってなるけど、じゃあ自分たちがいきなり来て、でしかもなんか40ぐらいのねおっさんみたいな弟子取ったりなんかしたら、なんでこんな人だって。そしたら段四郎師匠ですよ、うちの一門で。で、あの、まあ、結構もう年配のあれなんだけど、師匠なんだけど、弟子を取ったんですよ、おととしかな、断固ってね女の子取ったんですよ、はい、52歳ですよ52歳ねの取るんだ。おかみさんがカンカンに怒って、若い子だったらまだ分かるけど、何なのってこれは何なのってすごい怒ったって話があってね、うん、だからそういうことが起きるわけですよ。そうそう、だからその野犬みたいなやつが来たらね、まあ、家族はどうなるんだっていう。
だからやっぱりこのね、一巻の表紙になっているこの師匠まあ実は若い頃同じ自分の師匠はやっぱ当然いたわけなんですけども、うん、実はその師匠と、まあ一緒に一門に入った若いライバルというか仲間というか、やっぱ兄弟弟子っていうのが、いたっていう話なんだけど、今はその師匠はいないんですよっていうのが、今過去語りで2話3話あたりっていうところなんで、うんうん、実はその当時の、まあ、兄弟弟子ライバルであり、一緒に切磋琢磨した兄弟弟子のことが今語られてるっていうところなんですよね。
そうね、誰やっぱライバル大事だね。
ライバル大事、うん、兄弟弟子っていうのはどんな関係のものなんですかね。まあ白野さんもいっぱいいますけど、
うんうん、どうだろう、うん、あんまりかもしれない、あんまり感じない、
うん
うん
うん、昔は意識したりしたもんですか結構同世代でいっぱいいますよね。
だからあの前座の時は2つ目になろうって、みんな目的が一緒だからすごくこう集まるんだけど、ばらけてくると、
まあ、このね前座っていうのははっきり言って人間以下の扱いを受けるわけです。
そうです、一応人間以下の扱いだっていうような、
人格を認めてもらえない、
う
ん、
そういうような、そうですね、
まだ早く人間になりたい、
うん、そう、せめて人間になりたいというところ、
もうみんな早く人間になりたいから入って、みんなで一緒にあのもうカイジみたいなあの地下室
ほんと、
もう早く上がろうぜコンコンみたいな、
もうみんなチョキしか持ってない
そうですよ、あー、あんとトイレに捨てたみたいな、なんかそういうのがあって、であの時頑張って2つ目になってからは、まあ半人前、まあ肝、あの2つ目になると羽織も着れるし袴もつけていいし、うん、自分なりのアレンジの落語もしていいよっていう、入り始めて自由を認める、
ね、一門なんだけどやっぱ個人なんですよ、
うん、
ああ、だからつかず離れずになるんですよね、
うん
うん、みんな思い思いの一門像があるから、まとめようったってまとまるもんじゃない、
っていうことですね、うんうん、
だから赤目高ではね、丹春師匠と、まあ、あと後に入ってきた志らく師匠というところが描かれてましたけれども、やっぱり後から入ってきた人の方が話をたくさん覚えてる、
うん、
やばいっつって焦る、
うん、
でまあ一緒に二つ目になったもののその後のことはまだドラマでは描かれてませんでしたけど、まだ二人の競争続いてるっていうぐらい、じゃあどっちが真打ちになったの早かったかとかね、あーなんかこのまま自分のペースでやってると追い越されちゃうかもとか、これ交番っていうのはずっと動かないもんなんで、うん、先に真打ちになった方が偉いんで、これどうしようみたいな感じになるわけ
で、まあでもそれ立川流は一応戻すことになってるんですよ、
戻すことになってる、
うん、先に真打ちだから、まあ、入ったもんが一日でも早ければこの人が上なんですよ、
はい、
だけど先に真打ちになったらこれ変わるんですよ、なんだけどそういうことで、あのうちのだから家元もそういうことで過去を揉めたことがあるんで、あのかわいそうだからこの人が真打ちになった場合は戻しましょうよっていうシステムに立て替えるようになってる、
優しい、実は優しい、
そうだから私もだってはっきり言って4人ぐらい抜いてんだから、
うん、
でもこうなっちゃうわけ、もうあのシステムも嫌でね、いやなんか別にどうでもよかったんだけどなんか悔しい、だから先になっていろいろしくじるわけ、やり方わかんないから、で私が失敗したのを見て後の人たちが丁寧にやり始めたからくそーと思うわけ、その分の何かをこう欲しいって、なんか、
うん、悔しいっていう、そうだよね、ありがとうございますみたいなの欲しいですよね、
うん、まあまあまあしょうがないけどねそれはね、
辰夫の好きな自転車レースのあのほらレジみたいな感じ、はい、
あのそうです、
一番前きつい
ツールドフランス
ね、
もうそうそう、だから一番前はきついです、風の抵抗もあるし、 ね、それはもっと言うと師匠も初めてなんですよ
そうそう、
師匠も初めてだから一番力が入るんです、
そう、そう孫弟子初の真打ちだから、まあだからうちの師匠だから真打ちになるまでの5年間ぐらい私に対する風当たりがまあ強い、毎日何回何やってもお前なんでそれやったんだと、なんでそのネタやったのって、お前そのネタで俺が驚くと思ったわけみたいなことをずっと言われるわけ、
うわこれをね、うん、リアルに僕は見てたんです、
うん、
でっていうのは、まあ、この立川流だけですよ、立川流だけなんですけど、真打ち昇進の試験をしてくださいって弟子が師匠に言う、うん、でそれをお客さん入れてやるんですよ、興行にするんですよ、
お
なので
公開試験、まあ、うちの師匠がそういうのが好きなの
公開試験なんですっていうのは、志らく師匠が真打ち昇進して決めた時もそうだったんです、国立
あでもあれはねうちうちで決まって
た、まあまあまあそこ言うな言うな
違う違う、うちうちで決まってたの、
はい、
で決まったんだけど、はい、でもういいよってなったんだけど、それはやっぱりでも興行として面白くするためにうちの師匠がやって
プロレスでね、
そうプロレスでやったの、
なるほど、
でもですよ、うん、でも決まったけどそこでうまくいかなかった場合、お客さんで滑った場合取り消しの可能性もあるってこと
なんですよ、まあ、説得力を失うから
失う
半分ガチなんです、だからプロレスなんです、
そう、う
ん、なのでお客さんも納得、うん、でその中でいやよくやったじゃあ認めようっていう、うん、まあ、プロレス仕掛けて、でもやっぱり寄席のねその修行の場もない自分のお客さんもまだ細いっていう中でどうやったら注目を浴びてねみんなに応援してもらえるかって言ったらやっぱ興行スタイル、まあ、何かしかなんか仕掛けをねできる人、自分から何かできる人じゃないと売れるわけがないから、うんうん、多分真打ちになってからもこういうことやろうああいうことやろうって自分で仕掛けられる人じゃないと、うん、もうねその球場に出れない人たちなんで、
うん、
そこはなんか仕掛けないとっていうところが、ただまあ志らく師匠の時はまあそうか、まあ、片八百長っていう言い方あれですけども半プロレス半勝ちだったわけですよ、
うんうん、
ただこの人の時はもう全勝ちだったんですよ、
うん、
でもう本当紀ノ国屋ホールとかにもう大勢のお客さんも本当必死な思いで集めてその人たちの前で落語やってで終わった後志らく師匠の好評が入るわけですよね、
うん、
ただもうやっぱもうあれですか、貝原雄山が言ってたウイランっていうものに尽きるんですけども皆さんねウイラン卵もうね初めて鶏が産む卵、これがウイランが一番うまいっていう伝説があるわけですよ、それはやっぱもう本当に飼い主が必死になって育てて、まあうん、もうずっと24時間監視して初めて産む卵だからうまいんだと、いやいやどの卵も一緒だよっていう考え方ありますけど、これもやっぱ師匠が初めて産むウイラン、初めて産む真打ちなんでチェックが厳しいわけですよ、あと力加減が分かんないわけ、
うん、
どれくらいぶったら人が死ぬのかとか知らないから、
ね、はいはいはい、
早い
からね、
あの殴ったことない人が初めて人を殴るみたいなことですよね、うん、まあ、その加減もあって、まあ、何度かねそのもうガチの場で 失格みたいな、まだ真打ちしねえみたいな、そういう、うん、もう市長側からの仕掛けもあって、割と苦しんだんです、真打
ちの。だから30分ぐらい、その小言タイムみたいなのが出て
くるんですよ。小言タイム。
小言ショーみたいな、ね。そう。で、お客さんも、だからなんだろう、どうしてお前毎日小言やんないんだと。ピアニストなんてなら毎日8時間ぐらい練習してんだと。うん、で、そんな当たり前だって言って、でもお客さんも最初そうだそうだと思ってるんだけど、うん、待てよ、俺毎日一生懸命生きてるわけでもないよなって。そうじゃない。だからお客さんもだんだんこう、自分も怒られて
すごいネットでした。
考えてみればあの時から俺は拷問顔だった。
拷問顔
そ
っか。あれでね、
本当
拷問顔が板についたね。
そうだよ、
そうだ、そうだ。拷問真打ちですか。
拷問真打ちです。じゃあまあ師匠のなんか悪く言ってるけど、だからそれに答えられなかったってこともあるわけですよ、こっちが。
まあまあだから、
うん、考えすぎちゃって。
まあ要するに、男子師匠はよく俺を気持ちよくさせろっていうふうに言うんですけど、うん、同じ風景を見て価値観を共有して、うん、どこを押したら気持ちよくなるかっていうのは一番近くでは分かるだろうと。でまたそういう仕掛けをしようよっていうのがまあ教えっていうかね、うんうん、そういうことなんですけど、やっぱそうやって一門のこう空気みたいなものが生まれていく。ここの一門も実はこの落語真珠に出てる一門もですね、同じ先代の八雲師匠というのがいるわけです、うん、で今この表紙になっているのは東大八雲師匠、八、うん、つの雲と書いて八雲です。で先代の師匠の弟子なわけなんですけども、もう一人いた兄弟弟子っていうのが全然先代の芸風を継いでない、うんうん、自由にやっちゃう人だったんですよね、うんうん、でこっちの八雲、今ここにいる八雲はあのまあ保守本流の古典落語をやる人で、で自由闊達にやっているもう一方のやつがいる。これじゃあ家ってどうやって、一門の空気ってどうやって守っていくんだみたいなこともなんとなく匂わせてあるっていうね。でそこもなんか非常に見どころの一つ
で、うん、だって古参門下で、まあ、男子という人がいて、その下に古参寺っていうね、今のね、
今の国宝、
うん、これ芸風違うし考え方がまあ違いますからね、ちょっと近いんですよねこれね。
ただなんかこう落語オタクみたいなところはちょっと共通してるんですよ、
うんうん、
古参寺師匠も男子師匠も、うん、もう本当に落語のことばっかり考えて生きてるっていう感じの批評眼がもうまず第一、
うんうん、
もう誰々版の何々はこうしてたみたいなのが全部頭に入ってる、
うん、
ね、でも全然男子と小三治でやり方違う、考え方も違う、うん、いる場所も違うっていう、うん、ことなんですけどね。
だから唯一の正解はないんでね。
正解がない、
うん、いろんなのがあるんでね、
うん
うん
う
ん、
そうだから、まあ、立川流の中だったら、まあ、あ、立川流っぽい話の解釈の仕方だなとかあるわけです。だ男子師匠がやっぱ話にはテーマがあるっていう人だった、うん、この話のテーマは主観だ、人間の主観が客観を上回るんだっていう話のテーマを見出して、その演出で落語をやるっていう、
うん、
もっとトータルで言うと落語は業の工程だと、人間は、うんうん、寝たい時に寝る、食べたい時に食べる、抱きたい時に抱く、うん、けどそれをしちゃいけない、そうすると世の中がぐちゃぐちゃになっちゃうから、そうしちゃいけないっていうのが常識だと、
うん、
なんだけど落語っていうのはいいんだよ、寝たい時寝ちゃうのが人間なんだよって言ってる唯一の芸術だと言ったのが男子師匠なんですよね。
落語のことばっかり考えてるとね、そういうわけのわかんないこと言いだす
なんだんだと困る。だ
いや
だ
からもっと気楽に聞けばいいのよ
小説読んでも映画見てもお芝居見てもなんだこの話っていう、これどう解釈していいかよくわかんない話なんです落語で。いやなんか面白いんだけど、うん、冷静になってあらすじだけ考えると、うん、怖い話だなみたいなのがいっぱいあるんです、
うん、だからよあのなんか、ね、余分 な, なんか余裕がありすぎな、だって話の筋だけ通ると本当、まま、クソつまんない話いっぱいあるわけだから筋なんか何にもないの、
うん、
で別に何にも起きないとかあるわけ、うん、でそれを会話でなんか楽しく聞けるんですよ。でも落語にするとだからいろんな解釈を勝手にできるわけ。
そうそうそう、
なんか皆さんになんか白い紙配ってるみたいな感じ、もう自由に書いてどうぞみたいな、なんかもう、でも白い紙ってこれ何が面白いのってなるんだけど、なんか見てるときは面白いんだよ。
うん。まあなので、
もうだからもう本当にね。
今、うん、例えがどうかと思いますけど、うん、庵野秀明監督が自分の作品を古典化してリブートしてますよね。
うん、
今、1995年時点でのエヴァンゲリオンと、2010年代のエヴァンゲリオン。これはだから1995年版の立川談志の芝浜と2007年バージョンの立川談志の芝浜が違うっていうことなんですよ、
うんうんうんうん、
でそれは個人でも変遷があるし、
うん、
人によっても全然違うっていうことなんです。常に何百年も前から引き継がれている話がリブートされ続けてるっていうのが古典落語なんですよね。なので例えば、まあ、
あ白の版の時そばとか、うん、他の人版の時そばっていうのももちろんあるわけ、うん、なので、口伝で教わってるけれどもどっかの人が何か入れ事してるわけですよ。だから伝言ゲームと一緒で、うん、こっから始まった伝言ゲームが最後わけわかんない話になってるっていうのと同じで、最初多分原型みたいのがあって口伝で伝わってるんですけど、誰かがアレンジを加えて、それをまた弟子が引き継いでっていうように、でさらにまた一個加えてっていうように話が成長してるんですよね、
うん、
あるいは無駄をカットされてるから、うん、昔は筋が通っていた話も今はなんか ここの部分だけ抜いて残ってるから意味わかんねえんだけどなんか面白いみたいな話もいっぱいあるわけ、
うんうん、
僕はあの暇な時にその復元を頭の中で試みるっていう趣味があるんです。
あなるほど、ね、きっとこういうのがあったんじゃねえか。
この話最初どんな形だったのかな、
わかんないのは無駄、今創作で作っちゃっていいわけですよ。ああ それを付け加えてくれただけでこの話が分かりやすくなるみたいなのをだから現代でやって OK なんで、
そうそうそうそ
う、うん、いや面白いな。
だから見てる人もやっぱりね、うん、僕も含めですけどやっぱり映画とかアニメとかと並列で落語とか見てるんで頭でっかちになってる部分はあると思うんですよね、
うん、
この登場人物に共感できないみたいな、そういう人が出てくるんで、うん、共感する一言っていうのがあるとスッと入ってくるみたいなのがあるわけですよ。だからそういう工夫を乗っけてくれる人もいっぱいいるっていうことですよね、うん、そこがなんかこう落語の面白みなんですけど、まあ、そういったなんかこう落語の深みみたいなものもねこの、あの漫画、うん、アニメではすごく表現されていて、
うん、
単純にねアニメを見てびっくりするのは落語やってるシーンが長い。
そう、
ああ
きっちり
びっくりします。
7、8分やってたよね、出来心ね、
はい、
うん、
7、8分やってんすよ、
うん、ずっと
5分ぐらい平気で落語やってるんですよ、
うん、
これちょっとありえなかった、ありえないなと、
ありえないんだと思う、
ええ、
うん、
でそれをしっかり声優さんも話を入れて、うん、アフレコでやってる、うん、で絵もそれに合うっていう、うん、でなんかこうアニメらしくちゃんと分かるようにも伝えているっていうことで、まあ面白い。
オーディションがだからもう鬼みたいなオーディションだったって、だから落語をこれとこれとこれをじゃあ上げるからね、音源上げる、これを3分以内にまとめて落語で送ってこいっていうオーディションだったの。まあ、関智一だけそのオーディション受けてないっていうことで、まあ、袋叩きになったんだけど、お前だけなんで、いや僕は指名で来たんですけどみたいな。
あ、なるほど、なるほど。
で関さんは白の師匠お弟子さんですからね。
ああ、おっしゃってました、
ね、2番弟子なんですよね。
1番弟子誰でしたっけ。
今 WWE に行ったアスカっていうね女子のレスラーなんですけどね。そうなんですよ。
で2番弟子が関さん、
関智一なんです
よ、ね、3番弟子誰ですか。
3番弟子はピン芸人の星川って、あ、今またカラフルトランプっていうね富所さんと組んでね、もう全然わからない名前が連続で出てくる。
富所さんわかります、
まあ、そういういろんなお弟子さんも育てているという、ね、まあ、他のジャンルの人ともよくやってますし、うん、まあ、白野さんはその漫画の落語家とか、
うん、あ、
映画の落語
家だから私がここに今日いるのは、うん、だからいろんなモチーフを使って落語にすると、うん、で、スーパーマン、映画のスーパーマンを落語にするっつって、天狗と鬼が戦う話にしたんですよ。常にやったり、
夢がある話、
そうドラクエ2やったり、
ドラクエ2、
ドラクエ2泥棒なんだけど男男女のパーティーで盾で並んで歩くシーンとかあるけど。ね、であとはまあ空飛ぶダンボとかね、そのダンボをやって、小兵力士で、ね、タンボっていうしこ名のやつがいて、最後空飛ぶんですけど、
ダンボね。
そう、ダンボ。そう、うん、であとはまあ、ダザインとかね、
ダザイン、
安倍工房とかね、いろいろやってる中、これやったんですよ。
はい、昭和元禄落語真珠の落語家。
落語っていうのは、うん、去年の7月にやったで、私、勝手にやってるわ。
公式の許可を取らずに。
うん、
同人活動として。
うん、
そしたら、私の知り合いのライターの人がこれの、久保田晴子先生の担当の方 と、これは異端っていう講談社の雑誌に連載されてるんですけど、そこの、編集長もう連れてきてた、うん、知らない間にね、
うん、で、あ、その場所にね、
公開試験ですよ、
そう、でもそれ知らないでやって、はい、で楽屋でライターの人が、あ、篠さんこの二人連れてきました、こここうでこうでって言って、あ、俺干されるんだと思った。
まあね、
そうだね、
もう焼け込んだ。
ネタ上がってる状態ですもんね、もうね。
そうしたら喜んでくれて、いや面白いです、これもう久保田先生にもすぐ言いますって、もうそれ以来久保田先生も喜んでくれて、で私その、去年の8月にその時の会のまあ、アフタートークもやったんで、 その、まあ、クモハチって、まあ、これヤクモっていう、あなんで、ひっくり返してクモハチ師匠なんですけど、私のやつはね。で、クモハチってタイトルなんだけど、その、ネタの文字起こしと、アフタートークの文字起こししたやつを同時にして、夏コミに出たんですよ。
へぇ、コミケ出てる師匠ですから。
まあ、そう、入門2年目からやってますんで、もう15年やってますけど。
まあ、どっちが本職なんだ
ろう。まあ、いろいろやってる人なんで。そうで同時に作ってて、そしたらこの人がやってるね、その渋楽、渋谷落語に久保田先生がいらっしゃった。
見に来た、
見に来た、
見に来てくださった。
で、私たまたま楽屋に遊びに行ってた、出番じゃないの。
これがまたすごい、
本当に偶然、
引き強いわと思って。
でこの人が、あ、来てますよと。で、楽屋連れてきてくれて、で、あ、どうもって言って、俺知らねえから、え、これ誰なんだって言ったら、久保田春子、やっぱり干されるんだ
ね、その流れですよね、
で、聞いたら、で、素晴らしく、で、聞いたんで、って、今度聞かせてくださいって、わあ、そうだって、その同人をね、あ、これ一応文字起こししたんで、これ差し上げますって言って、あ、やった、先生にも、待てよと。原作者に同人誌をあげるって一番やったね。
そうですね。
いないね。
いないです。
これ本当にアウトなことをやったってあげちゃったけど。でも後でこれ、あれ燃えましたみたいなこと言ってくれて、うわーってやった。もう今結構仲良くさせてもらって。
先生ができた人です
よ。そうですよ、ね、本当に。
まあまあ。そっからだいぶ人生変わって、ここに関わるようになって、今ここにいるんですよね。
すごい、うん。まあ、山寺さんはね、もうみんなが知る落語マニアというか、古今亭志ん朝マニア
です
から、はい、うん、まあ、大学の、ね、落語研究会入ってた方ですけれども、うん、まあ、山寺さんもご出演なさってますし、
うん、
まあ、林原さん、
うん、
まあ、あの曲も歌ってますし、
うん、
本当に素敵な、あの小林優さんとかもね、落語好きでおなじみ。
ちょっとおかしい人ね。
ね、おかしい人。
そんなこと言っちゃ
だいぶおかしい人。
だいぶ、あ、間違えました。間違えました。だいぶおかしい。
あの、不思議な絵描く。
そうです、画伯、うん、私あのトートバッグ持ってますから、
まあ、小林優さんとか
も、
ね、怖っ出てます
あれ怖い、
ね、まあ、ユーストはこの辺で、
あ、終わり。
あとちょっとね、三遊亭圓朝の話とか、
うん、
あと信濃の落語について、
うん、
ちょっとね聞いてみたいと思いますので、はい、ユーストここまででございます。どうもありがとうございました。
質量と文字数。
はい、聞いていただきました。そうですね。まあ、この後は、三遊亭圓朝という、まあ、落語中高の祖と言われる、江戸落語中高の祖と言われるね、人の話などしたわけなんですけれども、まあ、圓朝。まあ、これは落語界の神の名と言ってもいいんじゃないでしょうか。まあ、皆さんご存知かもしれませんけれどもね。まあ、四ツ谷階段とか、ボタン道路とか、多分、芝浜、梶川沢、こんなあたりを作ったと言われている人なんですけれども、まあ、亡くなったのは1900年ということでね、意外と最近じゃんなんていう話なんですけれども、まあ、やっぱこの方いなかったらね、やっぱ落語、ちょっとこういう進化の仕方してなかっただろうというふうに思います。まあ、そういう方が、もしいなかったら、落語、こうなってたんじゃないかなという、ほぼ現代のお話ということで、ぜひ皆さん、まだ始まったばっかりですんでね、聞いていただければなと、もう見ていただければなと思いますし、落語シーン結構たっぷりやってますからね、これアニメでやるって、ほんとすげえなっていう、ちょっと尖った作品かなと思います。まあ、落語の世界もなかなか奥深いというかね、うん、こうやってアニメファンに落語語れる機会って多分、一生でこの機会しかないんで、全身で喜びを表現してますけれども、まあ、やっぱりね、いい加減な紹介し方すると落語クラスだからすごいお叱りを受けますしね、まあ、いい加減なことできないわけなんですけれども、もうもはやね、ちょっと胃が痛くなってますけれどもね、まあ、こんな感じの、作品はとにかく素晴らしいんで、ぜひ見ていただければなと思います。番組への感想をいただいております。熱文字ネーム、ナナミシンプソンさん、あれだ、品種萌えの特に大根おろしを聞いてというメールいただきました。ありがとうございます。 熱文字の皆さんこんにちは。今回は2015年12月30日配信の品種萌えの大根おろしの部分を聞いていて、私も気になっている言葉があるのでメールしました。配信では単語の順番がひっくり返っていることへの指摘でしたが、私の場合は単語の意味がひっくり返っているような気がする例です。その気になっている言葉とは、何々対策、特に防犯対策と安全対策です。なるほど。防犯のための対策、安全のための対策という言い方ならまだわかりますが、この言い方では防犯に対する策で、完全犯罪の計画、そうですね。で、安全に対する策でいかに危険にするべきかの意味に聞こえて気になって仕方がありません。犯罪対策だったらわかるとね。犯罪対策もしくは防犯策や、事故対策の方が意味が通じやすいと思いますという、まあ、なかなか面白いご指摘いただきました。まあ、そうなんですよね。この言葉の話するとね、長くなってしまうというね。ただ、だからこれは、何がいいとかどういう意味だとか、気になる言葉、ね、そういうのはね、話し始めてるとちょっと止まんないんで、ここに燃えるよっていうのをやっぱ言ってもらった方がいいと思います。そうしないと普通に日本語あるあるみたいな話になっちゃいますしね。僕は割とこういうのも全部、いや、多分ね、対策、犯罪対策の方がいいんだけど、なぜ防犯対策って言われるようになったかっていう、むしろ新しい表現を許容したところから言語の問題っていうのは浮かび上がってくるというか、興味深くなってるんですよね。今試しに名教国語辞典というので対策という言葉を引くと、相手の出方や事件の成り行きに対応して取る方法手段、相手の出方や事件の成り行きに対応して取る方法手段、まあ、なので、まあ、ほぼ手段と同じ意味で使われることもある。防犯の手段とか、まあ、防犯の方法みたいな、ほぼもう意味がなくなってきてるというか、対策の意味が広がってるっていうことだと思うんですよね。鬼という言葉がそのまま鬼を指すかっていうと、そんなことなくて、鬼うまいとかっていう超の意味になっちゃってますよね。だからすでに鬼の意味の中でも強いっていう意味とか、同行してみたいな意味だけがチョイスされてるっていうかね。まあ、だ言葉の意味ってこうやって広がっていくみたいな話するとやっぱ長くなっちゃうんで、まあ、この辺にしておきますけれども、まあ、皆さんも気になる言葉とはまた別で、気になってさらに燃えたっていうね、言葉の現象をちょっとここに燃えてますっていうのを教えてもらえるとすごく嬉しいかなというふうに思います。皆さんからの、この1話、ね、この1ヶ月で見たアニメのこの1話、メールを募集しております。また理想のあの子とのあのデート、こんな CG 回収しましたという部品部、ぜひぜひ皆さん、こんなデートしましたというのろけメールお願いいたします。お待ちしております。すべてのメールは熱文字 @gmail.com でございます。皆さんからのメールお待ちしております。今週は以上でございます。